皆さんは目から鱗ということわざをご存知でしょうか。
はい、
知ってます、
はい、
どういう意味でしょうか。目から鱗、
目から鱗というのは 目が鱗がついていてよく見えなかった、でも鱗が落ちたからよく見えるようになった。
そうです。それまでですね、全然見えていなかったものが、あることがきっかけによって見えることになることを目から鱗と言います。面白い表現ですね。目に鱗がくっついてるなんて普通思いつかないんですけれども、
魚の鱗はさ、わかるよ。
魚についてるんですね、鱗は。
あれ取らないと食べるとき大変なの、鈴木や。
そうですね。じゃあこの目から鱗ということわざはどこから来たと思いますか。そうです、聖書から来たんですよ。で、一体誰の目から鱗が落ちたのか、これも誰っていうのは皆さんよくご存知の人です。それはパウロです。パウロの目から鱗が落ちたんですね。パウロは、目から鱗が落ちる前と後では大いに180度違いました。ちょっとそこの箇所見てみましょうか。使徒行伝の9章です。使徒の働きの9章で、まずですね、パウロは、その宣教者になる前はサウロという、ユダヤ人の名前のサウロという名前で呼ばれておりまして、でその後、宣教者として活躍するときはパウロというローマ読みにの名前で呼ばれるようになりました。ですのでこのサウロと書いてあるのはパウロのことです。じゃあですね、まず9章の1節からお読みしていきます。さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの職会堂宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。でここでですね、サウロと呼ばれているパウロは、主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えていました。ねえ、って思いますね。パウロって言えばあの偉大な宣教者だったんじゃないの。そのパウロがなんと主の弟子たちを脅かして殺害しようとしているんですね。でそれで、ところが、3節から、ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うとお答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていた。サウロは地面から立ち上がったが目は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は3日の間目が見えず、また飲み食いもしなかった。ね、このパウロ、サウロと呼ばれているパウロ、非常に大変な目に遭いましたね。天から光が彼らを照らし出して、そして見えなくされて、から3日3晩目が見えず、また食事も取ることができませんでした。まずこのパウロの前身サウロ、彼はどういう人物だったか。彼はですね、もともとインテリでした。彼は当時でいうとこの東大卒でした。彼はガマリエルという、当時のパリサイ派の最も厳格な、でなおかつ最も優れた指導者の下で、訓導を受けて、彼はその言ってみれば東大みたいなところで教育を受けて、そして、立法とはこうだ、聖書とはこうだ、こう この箇所はこういう解釈だというのを、もう隅から隅まで彼は教育を受けて、とても頭が良かったんです。で、そして律法に対してとても精通しておりました。そして神様に対して熱心なだと自負しておりました。で、それで彼はですね、神様に対して熱心だった、だからこそ主の弟子たちを殺害しようという意に燃えていたんです、ね、当時主の弟子たちを殺害しようとすることが神に仕えることだと、その学校教育で受けていたんです。ガリラヤ・ナザレ出身のイエス様、イエス様が、このメシアだと言われている、世の中では騒がれている、多くの奇跡を行った。でもこの、サウロが学んだところ、パリサイ派の人たちは、いや、聖書ではそんなことは書いていない、ガリラヤ・ナザレから良いものが出るはずがあろうかと、そういう解釈、聖書解釈で、彼らは凝り固まっていたんです。彼らはだから、イエス様のことを弁護しようとした、あのですね、イエス様のところに行った、誰だっけ、まあ、とにかくイエス様のことをある人が弁護しようとしたんですけども、で、その人が、その人に対してこのパリサイ派の人たちは、あなたもじゃあガリラヤ出身なんだろう、よく聖書を見てみろ、ガリラヤナザレから何のいいものが出てこないということで、彼らはその考えに凝り固まっておりました。で、それでこのパウロもそのような考えに凝り固まっていて、そして主の弟子たちを殺害する意欲に燃えていたんです。人間の教え、人間の頭の理解、そちらの方を優先していたら、イエス様が成してくださった良い技に対して盲目になってしまうんです。目が見えない。人間の教え、いや、これこれの解釈ではこの御言葉はそうではないということで、その御言葉の命を塞いでしまうのであれば、このように主イエス様の弟子さえも殺害する対象にしてしまう。で、それでパウロはこの考えに従って大勢の主の弟子たちを牢屋にぶち込み、また死刑の判決を受けるときは死刑に対して賛成の票をパウロは投じてきました。で、そうして神に仕えているというふうに彼自身思っていたんですけども、一体どうだったでしょうか。その途中、彼はダマスコの方に行く途中でした。で、ダマスコの町においても同じようにこのイエス・キリストを信じる者たちを縛って牢屋にぶち込む権限を与えられて、そしてダマスコでもその活躍をしたいということで、パウロはそこに向かっていたのに、途中天からまばゆい光が彼を照らし出しました。彼はこういう声を聞きました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。天の大きな光の中からサウロと自分の名前を2回、サウロ、サウロと2回呼ばれました。そしてなぜ私を迫害するのか。で、それに対してパウロはこういうふうに答えます。5節、主よ、あなたはどなたですか。主よ、あなたはどなたですか。よく聞くと矛盾した答え方ですね。主よという言葉を使って、あなたはどなたですかと言ってる。もし皆さんが私に、パスタ、あなたはどなたですかっていう質問するとしたら、それは矛盾してますね。パスタだと知ってるのに、あなたはどなたですか。パウロは主よと言ってるんです。つまりパウロは主よと主と認めてるんですよ。その天からのまばゆい光の主を、こんなに聖なる光、温かな光、これは自分が信じてきた神様から出たもの以外何であろうかと、パウロはもうとっさに 直角的に分かったんです。分かったけれども、しかし彼の頭の中まだ人間の考え、神学が邪魔している。あなたはどなたですか。だからパウロはこの時このように一見相反しているような矛盾した答え方をしたんです。で、さらにその答えを、天からの答えをこういうふうに言っております。私はあなたが迫害しているイエスである。あなたが迫害しているイエス、ね、イエス様はこの時サウロサウロ、なぜ私の弟子たちを迫害するのかとは言わなかった。なぜ私を迫害するのかと言いました。つまりイエス様の弟子たちを迫害することとはすなわちイエス様ご自身を迫害するということです。そして私はあなたが迫害しているイエス、私はあなたが私の弟子たちを迫害していると言わず、あなたが私を迫害していると言いました。このように主の弟子たちを迫害するのはイエス様を迫害すること、またサウロ自身、この時神学、それまでのパリサイ派の立法頭にガチガチにこれが固まっていた。主のなされた命の技をそのまま見て信じるのではなく、むしろそこに人間的な解釈を入れること、それこそイエス様を迫害するということです。で、それでパウロは倒されてイエス様に指示されました。立ち上がって町に入りなさい、そうすればあなたのするべきことが告げられる。で、ここで同行している人たちもですね、声を聞いているんですよ。声は聞こえても誰も見えないので物も言えず立っていた。で、ここ声は聞こえていた、この声というのは、その言葉の内容は理解できなかったということです。つまりノイズに聞こえていたんです。音は聞いていても、しかしその内容が分からなかったというふうにも訳すことができます。主からの証明というのは個人的なものです。主が今皆さんに示していること、それは皆さんにしか分からないかもしれません。他の人が同じ言葉を聞いてもそれはノイズにしか聞こえないかもしれません。主からの証明とはそういうもので、本当に個人的なものです。他の人には分からない。それはそうです。主からの召しは個人的だから。だからこのパウロに同行していた人たちには、その言葉の内容は分かりませんし、理解もできませんでした。で、それで、サウロはこうして見えなくなってしまって、で、3日間飲み食いせず、目を開けることができなかった。で、そういう状態の時にですね、別のアナニアという主イエス様の弟子がパウロのもとに使わされます。主からこのアナニアに直接的な示しがあって、立ってまっすぐと呼ばれるガイドのところに行きと、本当に具体的にパウロがどこにいるのか、でどういう状況かというのも彼に知らされて、でそれでこのアナニアはパウロのところに行きました。17節以降、そこでアナニアは出かけて行って、その家に入り、サウロの上に手を置いてこう言った。兄弟サウロ、あなたが来る途中でお現れになった主イエスが、私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、聖霊に満たされるためです。すると直ちに、サウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受け食事をして元気づいた。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいた。そして直ちに諸街道でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。サウロは目が見えるようになったとき、この目から鱗が落ちたと、ね、今途中で見ましたね。彼の目から鱗のようなものが 落ちて目が見えるようになった。18節に書いてあります。でこれは物の例えとかそういうものではなくて、私はですね、聖書にこう書いてあるからに、本当に鱗のようなものが目にくっついていて、それからボトと音を立てて落ちて、でそれでサウロは見えるようになったと解釈します。見事はそのまま読みました。でそうするとサウロは何をしたか、バプテスマを受け、食事をして、そして数日弟子たちと共にいて、そして直ちに諸会堂でイエスは神の子であると述べ伝え始めました。ねえ、わずかの間に、数日前までは主の弟子たちを殺そうとしていたこのサウロが目から鱗が落ちて、そして変えられて、ほんの数日の後にはイエスは神の子であると大胆に諸会堂で証言し始めたんです。一体何でしょうね。イエスを見たからです。イエスと出会ったからです。それまで彼は目が覆われていました。鱗のように硬い皮膜がありました。神学という皮膜、パリサイ派のこの律法主義という目の鱗、それらが落とされたんです。後にですね、パウロはこの時の体験を何度も大勢の前で告白しております。で後にこの人々にこの時の経験を告白するとき、私は天から光を受けて地に倒されて、そして私が主よ、あなたはどなたですかと尋ねると、天から私はあなたの迫害しているイエスである、トゲのついた棒を蹴るのは痛いことだ、もう迫害はやめなさい、そういうふうに言ったとサウロは告白しております。彼は、サウロはそれまで痛かったんです。トゲのついた棒を蹴るようだったんです。このパリサイ派の教え、これを守っても守っても痛かった。主の弟子と言われる人たち、この善良そうな人たち、彼らを牢屋にぶち込むたびに彼は心が痛かった。イエス様の名前をもう言うなと言うたびに、彼はトゲのついた棒を蹴るような痛みを感じていた。彼はますます痛かったんです。彼はそれまでの自分の歩み方、それに固着しようとするとき、彼は痛かったんです。ところがその覆いが取り除かれて、そしてイエスは主であると告白し、そして直ちに諸会堂でイエスは神の子であると述べ伝え始めたとき、その後のパウロは大いに人生が変わりました。もうこの時点でサウロは有名人でした。それまで本当に熱心にパリサイ派のその律法を厳格に行ってきた仲間たちと共に、その共にガマリエルの下で学んだその同窓生たちと共に、彼は律法を守り、共に神に仕えている、熱心に神に仕えているつもりだった。ところがそれは間違いだった。自分が神に仕えていると思えば思うほど自分は間違ったことをやってしまっていた。彼はどれほどショックだったでしょうね。彼は3日間目が見えず、飲み食いもできず、言ってみれば死んだかのような状態でした。ところが3日後、彼は目が開かれた、命がいぶかれた、新しくされたんです。バプテスマを受け、そして食事をして元気づいて、そして彼は迫害者サウロから伝道者パウロへと作り変えられていったんです。皆さんにも作り変えが必要です。それまでの自分の考え方、生き方、それは一旦否定しなくてはなりません。イエス・キリストにあって イエス様の御声を聞いて、そして死と復活の後に作り変えられるんです。パウロは、彼は後にはイエス・キリストを証ししたことによって最後には殉教しました。周りが何と言おうとも、またパウロとこのサウロと一緒に学んだ同窓生たちに、この裏切り者めとか、お前と一緒に歩んだあの何年間の学びは何だったんだとか、そういったことを言われたに違いありません。でもそれでも否定しようがなかったんですよ。イエスというお方の存在、イエスというお方の命の力が、それは否定しようがなかったんです。人間的な何か、生まれながらのその今までの人生の積み重ね、そういったものを投げ打ってもあまりあるお方だったんです。イエス様はこのお方を体験してしまったからにはパウロはどこに行ってもあくまでイエス・キリストというお方を述べ伝えずにはおれなかったんです。皆さんが主とこうして出会うとき、全くもって新しく作り変えられていきます。目から鱗が落ちるんです。キリスト者の原点は一度死んで、そして復活したところから始まります。どうか皆さんもこの主と実際にお会いして、そして主のこの圧倒的な光に照らし出されて、そして作り変えられ、今までの人生180度転換して、この真っ先道、主と共なる誠の道を見出して、そして大いにパウロのように終わりまで忠実に主に仕えていく皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたが生きておられるお方であるということを、今日もあなたが教えてくださったことを感謝いたします。私たちの目に覆いがあるのでしたら、主よ、あなたの栄光を見ることを邪魔する覆いがあるのでしたら、それを取り除く。そして私たちの考えに凝り固まったそれまでの自分の信じてきたもの、それがキリストを見させない覆いとなっているのであれば、主よ、どうかその鱗も取り除いてください。私たちがはっきりと見えるようになって、そしてこの主と共に歩む道を歩み、ただあなたに奉仕していく、そして本当に生きたお方であるあなたから直接交わりと力と癒しと必要を満たしてくださる、そのお方と共なる交わりをしていくことができますように、どうか助け導いてください。イエス様をこれからも主として、このサウロがパウロに作り変えられたように、私たちも日々新たに作り変えられて いきますように、今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
私たちが知るべきことというのは、サウロというのは私たちが大好きなパウロなんです。で、サウロの名前の時はイエス様を反対して、そしてね、救いを反対することをやっていました。でも彼がパウロという名前になってからは、弟子たちの中で一番弟子とも言えるような自分の命を差し出して、彼は福音を述べ伝えた。で、彼が主にやったことっていうのが、イスラエルの人ではなく、異邦人である私たち、日本人だとか韓国人だとか、いろんな外国の人々に彼が伝えた福音が全部述べ伝えられて、今日私たちにもその福音が来たということなんですね。で、今日の聖書を見ると、このサウルがですね、どれだけしつこい人だったかしたらね、人が逃げていたんですよ、そのダマスコっていうところに。そこはね、大きな都市ね、都会だから人がたくさん住んでいる。だからその当時イエス様が あの殺されてからクリスチャンが迫害を受けた時に、ね、その時に人が少ししか住んでいないところに行くと、よそ者が来るとすぐ分かって見つかっちゃってすぐ殺されちゃう、ね、じゃなかったら迫害を受けちゃうということなんで、こう迫害を受けているクリスチャンたちが逃げていく時に人がたくさん住んでいるところ、ダマスコ、そこに行ったんですけれど、その当時ダマスコにはね1万名以上の人たちが住んでいた、ユダヤの人たちが住んでいたということなんですね。だからそこにいたら非常に身を隠すことが非常にできたということなんだけど、パオル、その当時のサオルというのはどれだけしつこい人かって言ったらね、祭司長にわざわざ行って公文書を作ってるだぜ、ね、逃げていった、ね、クリスチャンをとっ捕まえてきてもいい、ね、そういうあの公式な力を持っている文書を私に作ってください。そしたら、ね、今逃げてダマスコにいて、ね、のうのうと、ね、生きているこのクリスチャンたちみんな捕まってきて、ね、私が引っ張ってきます。それで裁判をして殺すなり焼くなりしようじゃありませんか。それでダマスコにいたんですよ、うん、どういうことかって言ったらね、人は一回ね主義主張をすることがもうそれがあまりにも過ぎるようになっちゃうと、人はね悪毒になる、ね、逃げていった、ね、自分に悪いことしてないですよ。逃げていった人をね追っかけていってまで、ね、その人を捕まえてきて、ね、それでその人をぶち込んで、ね、打つだとか殺すだとかそういうことは普通めんどくさくてできない、ね、私は自分が孤独症でホームレスたちを支援するために店をあげました。でその店をあげた時に、なんで店をあげたかって言ったら、特殊な商売をしている人たちがたくさんいて、普通、缶詰1個200円しかしないのを、あの町では350円とかして、だからそれを曲がり取っちゃう、そこにしか店がないから人はそこにしか行かない、だからそれがもう良くないなっていうことで、私そのあのお店の方に値段を、一般の値段を全部貼ったんですね。そしたらそこの店、周りの店をやっている人たちからすごく憎まれました。憎まれたんだけど、どういうことがあるかというと、時々ね泥棒が来るの、時々じゃなくしょっちゅう。それでおこうあれを買い物するふりをしてこう回りながらポッポッって入れちゃう。でそれ一番最初は気がつかなかった。でもそのうち、あ泥棒が来て物を持っていくっていうのが分かったから、やっぱ人が来るとこうやって見ますよ、こうやってね。でそうすると何するかって言ったら、警察にこう付け出すの嫌じゃん。だから何するかって言ったら、それ買うつもりって聞くんですよ。私ポケットに入れたもの普通カゴに入れる、ポケットに入れるのね。それで私は柔らかく言いたいから、だからそれ買うつもりっていうのね。そうするとああっつってで金がないと置いていくし、金があったらはいっつってね、偉そうにこうはいって出すんです。でどんなこういう人だけじゃなく、カゴにも入れてポケットにも入れる人がいるね。カゴに入れたものは払う、ポケットに入れたものは払わないね。でまさかカゴに入れた人をポケットに入れるとは思わない、すごく知能犯、知能を働く。でもそれも分かった。だから私何を言ってるかって言ったら、ポケットのも足して、ね、それで私はピッピッってやるわけなんですよ。これが漫画みたいな世界なんですけれど、子供貴重で曲がり取ってる。で外にあのバナナとかこうやって置いとくと、歩きながらプシッ乗っていっちゃう、歩きながら。それで、あれ今バナナ持ってったよっつって、ああバナナバナナっつったらね、走っていくのね。めんどくさい、走っていくの。そのバナナでね走っていって、その人とね押し問答になるの嫌だ。だから何する、バナナバナナバナナバナナバナナ、一番最初は大きい声でバナナバナナって言いますよ。でもねそのうちね パラナパラナパラナああしようって、あのパラナでお腹がね下痢になりませんよねだから私が言いたいことは、現物ねを取られても、人が逃げていたらそんなに追っかけていてね、それを取ってくるのめんどくさいの、よっぽどのものじゃない限り、ね、バナナくらいならもうあの持ったそうかなと。一晩で最主張がくれたんじゃないんですよ、自分からわざわざ言って公文書をください。ダマスクまでものすごく長い距離だよ。何がそこまでさせるかっつったら、シトバウルが習ってきたね、神学、神学が絶対正しいと思ったから。彼は正しくしたい、主の前で正しくしたいという思いでそこまでしてしまったわけなんですよ。私たちも自分が学んだことを正しく、それをもう訴えて、これを実践していこうとすると、真理じゃなく自分が学んだことですよ。そうすると、シトバウルがやったことに、ね、等しいことを私たちも平気でやってしまうということがあるから、本当に自分が培って学んだことではなく、ね、イエス様が私たちに学ばせてくださったこと、それを私たちはするべきだと思う。だから、あなたの掟、私の掟はキリストの前では無です。私たち間に持つべき掟は何かって言ったらキリストです。イエス様が私たちにこうしてほしいっていうことを私たちはお互いにする。イエス様が私たちにこれやめてほしいっていうことを私たちはお互いにしない。で、これを私たちがしていけば、サウロみたいにね、公文書ください、あいつら捕まえてきますということはしないと思う。後にサウロはすごく心痛めたと思いますよ。自分がね、人が殺される場面でね、一票投じたらその人が死ぬんですよ。なのに躊躇しないで一票投じる人だった、ね、今日本に裁判員制度っていうのがあるでしょ、ね、その裁判員制度でそれに選ばれる人っていうのはね、すごい心がね、もうすごい複雑。もし間違って自分がやっちゃったら、その人無罪なのにやっちゃったらどうしようとか、だからもう選ばれたくないっていう気持ちがもうある。だからその当時も裁判員制度みたいなのがあって、シトバウルも一票投じたわけなんですよ、殺せっていうことでね。シトバウルが一票投じた人の中で素晴らしい人がいます。誰？ステバノです。ステバノの時もシトバウル、ね、一票投じた。それで、ね、もう一つ一つ全部見ようとしてね、近くでシテバノが何をしてるのか何を言ってるのか全部見たいと思った。シトバウルなんです。だから主義主張ではありません。イエス様が教えてくださったことを私たちはやっていきたいと思います。これから私たちが祈るべきことっていうのは、イエス様に会って私たちを本当に自分がよくあれではなく、イエス様がよくあれで私たちが行動できますようにと、それで祈っていきたいと思います。教会のために祈ってください。